どうも、つっつんです。
りさこです。
今回は2学期始まりましたよと。
はい、
はい、で、なんかようちゃんが行きたくないと言っていると。みーちゃんは大丈夫だよね。
みーちゃんはまあ普通に
特に問題なく言ってると。
はい、はい、
ようちゃんはもう
朝、ようちゃんは大変ですね。とても
どんな感じですか？
とりあえず今2学期始まって1週間だったんだけど、まあ、この最初の1週間の様子っていうのは振り出しに戻るっていうかさ、まあ、入学後にこうね、行きたくないってなった時に戻るっていうよりかは、それよりさらに、悪化っていう言い方したら悪いかもしれないけど、それよりさらにちょっと、投稿するのが難しくなってるって感じだね今。
まあ実際のとこ教えてるけど、それはそう言われても分からへん。
そうですね、まあ、1学期も、母子登校っていうのかな、一緒に学校に行っていて、で、まあ、不安だから、教室まで来てほしいということで、よちゃんの教室まで行って、で、朝の準備が終わるまでは、まあ、よちゃんのそばにいて、で、まあ、ハイタッチしてバイバイってするっていう流れが一応できててんけど。
あ、前まではね、
1学期はね、2学期になって、まあ、同じように学校に行って、まあ朝の準備をしてっていうところで、その今までそこではいバイバイってできてたのがバイバイができなくなるっていうので、こう泣いてもっといてほしいじゃないけど、ママと離れるのが怖い、なんとか学校のあの授業が嫌だみたいな風になるって感じだね。で、結局朝の準備の後は朝の会があるんですけど、まあそこまでいたりとか、あと本当に一番大変だった日はもうそこからどうしても泣くね。先生の提案もあって、2時間目までずっと私は授業参加みたいな感じで一人で見ていて授業を、で、まあ1時間目2時間目までずっと見て、そのまま2時間目に一緒に帰るっていう流れも日もあったりして、まあなかなかちょっと私もちょっと自分のキャパを超えてしまってしんどいなみたいな。で、結構こうようちゃんにどこまで合わせるのかを考えたりとかして、なんか結局1週間経ってみて、今ちょっと朝の会までは一緒にいるけど、そこはバイバイって泣いてもしようかなっていう感じではいるって感じだね。そんな感じですね。
大変。
まあなんかまあ想像はしてるやん、その夏休み明ける時にさ、まあ久しぶりやし1ヶ月半ぶりかやし、そのスムーズにいかないだろうなと、今までの幼稚園の時の経験もあって、だからなんかまあ不安だろうし、そこの気持ちに寄り添おうと思っててんけど、なんかこう最初に戻る、振り出しに戻るかなって思ってて、どっちかっていうと振り出しに戻るってっていうのを想定してたら、それよりもっともっと無理やったっていうのがこう私の想定外やったから、そう、そこがこう結構、あ、そうか、ここまで一緒に来て、教室まで一緒に来て、こう準備とか一緒にしてもそれでも無理なんやっていうのが結構こうしんどいなって私もなったし、よちゃんもようちゃんでなんか怖い怖い不安嫌だっていうので、まあ、結構こう繊細さを発揮したって感じだね。
じゃあ別にその後戻りみたいなことがなかったら大変ではないってこと？
そうだって大変ではないっていうか、ようちゃんに私がようちゃんに付き合うっていうのはそんなに大変やと思ってなかったから、そもそも。
あ、そうなんよね。
それこそ幼稚園の頃から含めて
別に大変さはあんま変わらへんけど、これがいつまで続くんやろうみたいな感じか。
てよりそのなんかさ、ようちゃんの中で切り替えれるポイントが今まであったわけや。教室に一緒に行ってここまでしたらはいママバイバイって一緒に切り替えれたポイントがあってんけど、そのポイントで切り替えれなくなって、今ようちゃんが切り替えっていうのができないよね。すごくこう時間がかかるんよね。だからそこがこうもう切り替えてなくてもこうもうバイバイってこう泣いてるのをこうなんていうの、突き放していくのか切り替わるまで待つのかとかっていうのがこう私が悩んじゃったりとか大変って思うっていう感じかな。
一番大変なのじゃあ何なの、なんか結構いろいろあったけど、
うん、だからバイバイできないっていうか、バイバイするときに泣いちゃうこと、
うんうんうん、
うん、かな、
うんうんうんうん、まあね、
まあとても繊細で、そのなんていうの、私が離れることに恐怖を感じてんねんけど、まあでもそのなんていうの、離れても大丈夫っていうのをこう、5時間目とかまで最後まで行ってる日には実感はしていて、自分の中でだからそのあとは繰り返しなんかなと。朝は絶対またさ、当分の間はさ、うー怖い怖いってなるし、
ん、実感はしててっていうのは、
あっていうのは、うん、それでもこう頑張って行く日はあったから何回か、そ う, う、ね、うん、そうそう、朝は大変やけど、まあ、ママと離れてその後不安だったけど、あ大丈夫だったわとか、意外と楽しかったわっていう、こう夕方
日もあるってこと、
ね、うん、日もあるっていう
こと、ね、だから全部が全部バイバイできてないわけでもないし、
そうそう、
行けてる日もあるってことね。
まあまだ5日しか投稿してないから、
うんうんうん、
そうそう、まあ半分ぐらいは行けて、半分ぐらいは一緒に帰ってっていう感じだった。
なるほどね。ずっと行けなくて、ずっとバイバイができなくて、バイバイのタイミングがなくて、ずっと切り替えられへんくてってわけじゃないってことか。
うん、そう。まあでもその行けた日も、まあ半ば無理やり置いてきてるって感じかな。なんか、
うん、
その離れる時はね。
うんうん
うん。
その話をするってことはそれも大変ってこと？
それがめちゃくちゃ大変。
そっちの方が大変ってこと？
そう、そう。
ずっと一緒にいるっていう方が大変じゃないってこと？
どっちも大変。
ああ。
うん。
なるほど。
そうそうそう。
だからずっと一緒にいるのも大変やし、
うん、
リサ子のその寄り添いマインドセット的には、
うん、
バイバイって突き放すのも大変やし、
うん、
しかも、1学期のことが、1学期はまあそれなりに進捗があったのに、
うん、そうそう、
逆戻りどころか、もっとこうなんか学校に行きにくくなってるから、
うん、
まあ、30で大変みたいなことか。
そうね。
うんうんうん、いや何が大変かをズバッと答えてほしかったんけど、
ごめんごめん、私のまた出たね、分かりにくい説明やったね。
いや多分あまりにも大変やから、
うんうん、
いっぱい大変エピソードいや、うん、そう、これもうずっとこれもあるし、あれもあるし、あでもこれもあったしみたいな、そのなんか全部大変なんやろうなっていう、そのだってさ、まあ普通っていうのはおかしいけど、まあはっきりと言えば他の子と比べれば、
うん、
一人で行って、
そうね、
ね、一人で帰ってくるわけやん、
うん、そうね、
日本の小学校って、うん、なあ大変やで。
そ
うですね、
そのまあ大体35人ぐらいいますけど、私だけやからね、教室に保護者
いや、ほんであれやん、あの梨紗子さんも、いやだからほんまに、うん、まあ僕も別にね、ここで初耳じゃなくて、
うん、
皆さんに説明するためにさ、うん、聞いてるわけやんか、
うん、
いやだけどさ、なんか意外と淡々と喋っててさ、
うんうん、
めっちゃ大変で、もうあの限界って言ってたし、怒ってたし、こうね、それその陽ちゃんのことは大変やから子供に怒るみたいなこともまああったし、
うん、
あとまあ梨紗子さんも自分で言ってたけど、良くないけど、やっぱ他の子と比べた時に、
うん、
なんでこの子はもうあるし、
うん、
あとこの子って大丈夫なんかなみたいなことさえも思うようになったみたいな。
そうそうそう、
い
やだから将来を心配する気持ちが出てる、
ね、そう、大変さで言うとそれぐらい大変で、なんかそうそう、普通に喋ってたけど結構大変やったよね、
うん、なんかあまりに一番ひどい日はもう帰ってきて、う
ん、めっちゃ落ちてたもんね、
YouTube を母子投稿とか不登校とかで調べて見まくって、
うん、そうね、
なるほど、ずっと泣くっていう、
それぐらい大変やったってことやね、
うん、でなんか結構なんていうの、なんで子供はなんか、
そうだって母子投稿って言葉、
うん、あ、そうそう、それで知って
ん、ポッドキャストで喋ったことないもん、そうそうそう、なのに急に母子投稿って言ったから、そう
だ、
確かに、のっけから、
もう私の中で定着してた、この1週間だけで
俺も俺知らんし、それ
そう、あ、
普通に喋るなと思って、
確かに、
あれ
この3日ぐらいで定着したけど、勝手に定着してた、
ちゃんと説明してよそれは俺も知らんしさ、それ
そうそう、母子投稿っていう、
いやほんまに落ちてて梨紗子が、いやだからあんまりそのなんか、あのまあ前半やっぱトーク下手やなって、
あーごめんね、
いや全然あんまらんく
ていいけど、
いや向いてないっていうか、その、うん、もう俺からすると 今はちょっとほとぼり冷めたから、あ、僕も今日たまたまね、なんか調子ええなって言ってんけど、それはそのずっとしんどそうやってん、ずっとなんかずっと大変そうやったから、
うんうん、
実際大変やったわけやし、うん、それがちょっと抜けたから、まあそのこれ土日やったからっていうのもあると思うけど、逆にね、まあ、
そうそう、学校に
逆に
登校させなく
て いいから子供たちがこう家の中にいてコントロール下にあって機嫌がいいっていう、逆に家におった方が実は楽みたい なんか逆転現象起きてて、だからそれもあったと思うけど、そうだからなんかもうさ、そのなんか関西人マインド的にはさ、
うん、
もうなんぼでも寝たんのになみたいな感じだったけど、あ、まあ、一生懸命一個一個こう説明したらっていう感じだったと思うけど、
うんうん、
でもほんまに大変でした。
大変でした、うん、そうね、まあ多分だけど全然あの明日からも月曜日ですけど、
はいはいはい、
まあ、また始まると思いますって感じで、
うん、だから何これタイトルは母子登校みたいな、なんかそういうタイトル
ですけど、でも、まあ、それこそそれで悩んではる人結構いるとは思うよ、少数やけどね。
ただ別にここで解決策とかさ、
まあ、全然ないし、
まあまあ今その模索してるとこなんで、
うん、
でまあそれ絡みでゲームのことがあって、
うん、
僕がまあ陽太くんにブチギレるっていう事件も起こったし、
うんうん、
もうマジでブチギレたから、
うん、
ちょっと申し訳なかったけど、
うん、
でもまあブチギレの中にまあ恐怖を与えるとか、あと叱るじゃなくて怒るっていうのはまあ童話がいても良くないんやけど、
うん、
でもまあそのなんかこう、俺の感覚的にはもうそろそろ垂直方向に成長するっていう機会があってもいいんちゃうかなと、
うん、
いいよいいよでこうベターっとこう広げて広げてってなってたのはいいんだけど、
うん、
まあその先生も女性の先生だし、
うん、
エリサコさんも女性だし、
うん、
二人ともちょ女性とか母性ですごくこうヨちゃんのことをさ、
うんうん、
あの包んであげれてるから、ね、だからまあそのまあもともとそのゲームやりたいっていうことをまあどうしてもやりたいっていうのはようちゃんから提案があって、
うん、
でだったらでも明日のこともあるし時間のこともあるしって言ったらこうこうこういうことをやって、
うん、
約束を守って明日学校も行きますと、
うん、
いう約束のもとでゲームをまあ追加して、
うん、
そのどうしてもやりたいそのなんか時間帯をゲームやったんですけど、
うん、
だけどまあそこでやっぱり結局切り替えられなくて。
ゲーム終わるときにね、うん
うん、でこうこの感じだとそのまず切り替えずに寝ない、ね、もう寝る時間が迫ってるから、
うん、
寝ないっていうことで遅くなるし寝る時間が、
うん、
そうするとまた行きにくくなってる学校行きにくくなるしね、
うん、
次の日朝遅く起きたとかなんやらかんやらとか、うん、じゃあ睡眠時間が足りひんくて逆に調子が良くないとかね、
うん、
そういうのがあるから、だからもうあかんよっていう話をしたのよね、
うん、
その時まあぶち切れたっていうのは実際あんねんけど、ダメだと、約束は守りなさいと、
うん、
明日は絶対学校行くんやぞと、
うん、
それで自分がどうしてもやりたいことをまあねじ込んだから、
うん
うん、そうしなさいと。で僕は別にどうしてもやりたいことを条件をつけたりとか交渉をして、
うん、
つかみ取らなくてもいいと思ってるわけ、
うん、
つまりお願いするだけでもいいと思ってるわけ、
うん、
だからお願いするっていう形でただやりたいと訴えて OK をもらう方法と、
うん、
まあ、交渉、
うん、
こういう条件でお願いしますと、
うん、
だったらこの条件をつけたからにはこの約束は絶対守らないといけない、
うんね、
基本的に絶対守らないといけないし、
うん、
もう一個はできない約束はしないっていうのがあるから、
うん、
で約束をこれ何回も話してくる、約束を守り続けると自信がなくなるから、
うん、
自分は約束を破る人間だ、
うん、
つまり人からも自分からも自分のこと信じられへんくなるから、
うん、
あの自信を失うっていうのがどうしてもあるんで、
うん、
だからもうそこは強く、
うん、
あの今まで多分一番強く言ったと思う、
うん、
明日もどうあがいても学校行けよって言ったから、
うん、
あ行けよっていうような言い方って言ったから、
うん、
まあ、そういうこともまあ起こったりとかして、
うん、
かなり2学期のスタートすっごい悪くてこの1週間は。
そうですね、もう、
まあ、元々しかも8月 その夏休みの最後の方に全員が風邪を順番に引いていって調子も崩していったっていうのもあったし、
うんうんうん、そうそうだ、2学期もそもそもスタートが1週間ぐらい遅れてね、他の子たちよりね、
うん、
あの休んでて、
で梨紗子さんはね夏休みでやっぱりずっと子供たちと一緒にいるから疲弊してた、
うん、
だからそういうのも全部流れ的には組み合わさってしまって、
そうですね、
まあ梨紗子さんもこう怒ることも多かったし調子も悪かったし、俺はもうわって怒ったしっていうことがまああったと、
うん、そうそうそう、
だからまあ母子登校に関してはどうなるかちょっと分かんないね、
うん、
今のところは、
うん
うんうん、むしろなんか 2学期になって母子登校始まりましたぐらいの、
うん、
感じだと思うから、
まあまあ1年と1学期もねしててんけど、
そうやね、
うん
うんうん、まあどうなるかなというところかな。
そうですね、
うんうん、まあそんなもんですね、
うん、
まあ、もう一個ねネタあったんですけど、
うん
うん、まあ軽く話します。じゃあ、
うんうん、
まあ、前回あの子供たちにどんな能力があるといいかと、
うん、
まあ、自立とは何だとか自由とは何だとか、まあ、そういう話をいろいろしたんだけど、
うん、
一個梨紗子さんと僕でこういろいろ話してるとか中で出てきたキーワードがあって、うん、それがこう批判する力っていうのが出て、うん、で批判ってこう相手を責めたりとか相手をこき下ろすみたいなイメージがあるけど、
うん、
実際の批判っていうのはこうここってもっとこうしたらいいよねとか、
うん、
こっちの方がまあ正しいよねとかっていうことは考えれば、うん、あの答えが出るものってあるやん、
うん
うん、例えばまああの時に例として出したのは洗い物をしたお皿にが汚れていると、
うん
うん、それは綺麗な方がいいやん、
うん、
洗い残しがあるから、
うん、
だからこれ洗い残しがあったよっていうのはまあその批判かっていうとすごく微妙なとこやけど、
うん、
でもすいません、洗い残しあったら良くないやん衛生上も、
うん、
で触った時にもし油いたらぬめってしちゃうし、
うん、
お食事としては良くないから、だからまあ洗った方がいいよねっていう、
うん、
だからそれを言うだけなんよね、
うん、
でここでややこしいのが、
うん、
私こんなに頑張ってるのにとか、
うん、
とか言う方は、
うん、
またやりやがってとか、
うん、そこに感情がこもるってこと
ね。そう、うん、そういうものをくっつけちゃうと、うん、主観的なものをくっつけちゃうと、うん、ややこしくなるよね、
うん、
ただお皿をきれいにした方がいいよねっていうのはこれ主観じゃないから、うん、まあ主観も少し入ってるけど、でもお皿とかお食事とかでどうかなって考えた時にまあこっちがいいよねっていうのは、うん、みんながその出せる答えと思うから、
うん、
そう、だからそのみんなが出せる答えとかもうちょっと大きくなるとこう社会とか世界とか、うん、として考えた時にどっちが正しいかなとか、
うん、
どっちがいいかなっていうのを自分の中でまあ決めたり考えて、
うん、
でそれを意見として言うと、
うん、
でそれを批判、
うん、
と言いましょうと、
うん、
するならば批判する力っていうのは必要なんじゃないかなと、
うん、
つまり自分で考える、
うん、
こっちがいいかなあっちがいいかな、
うん、
自分としてはこうだな、
うん、
あの個人的な思いとしては、うん、でもそこに僕と梨紗子さんの話で言うと、でも梨紗子さんってこう思うもんなとか、
うん、
梨紗子さんってこうだもんなとかがある、
うん、
で次に家族がある、家族としてどうかなとか、
うん、
あとはその社会としてどうかなとか、
うん、
こう広がっていくわけよね、こう縁というか、
うん、
でこう広がった視点で物事を見た時にこっちの方がいいよねって言える、うん、でできればその判断ができるなら自分もそうしようと思うし、
うん、
それを実践できるっていう風になると、こう良いこととか正しいことが増えていくから、自分自身がその良いこととか正しいことに、まあ、貢献できる人間にもなると、
うん、
でこの時にポイントなのは結局自分で考えて自分に答えを出すっていうのが重要だから、この場合は、うん、そう、ただまずは最初は自分が嫌かどうかとかっていうところから始まると思うけど、
うん、
ちょっとずつ相手の視点とか、
うん、
その周りの視点、グループの視点っていうのが入ってきて、そういう態度が取れるようになったらいいんじゃないかなっていう、うんうん、そういう力はあのいくつになっても必要かなと、
うん、
そういう話をちょっと僕と梨紗子さんでしたんで、まあ、軽くシェアしたいなという、
うん、
まあそれを批判って呼んだり批判的態度、
うん、
だから僕がお皿こうじゃないって言った時に、
うん、
イラッとするかもしれんや、
うん、
だけどイラッとしたこととお皿洗った方がいいかっていうのは分けて考える、まあね、でこれも受け取る側の批判的態度なのかなと思うから、
うん、だからその意見を持った時にどう表現するかっていうのはまたそれは手段があるけど、ねね、例えば別に、例えば私がメインで普段笑ってるけどそれ見つけたら筒さんが洗い直してる、それを言うか言わないかとか ね、そこもあるし、
うん、
言って私が洗い直すのかとか、
ね、
いろんなこうパターンがあるやん、
うん、
言う時にこう攻撃的に言うのか、
そうね、
穏やかに言うのかとかね、また
これ汚れてんでとかって、
あ、そうそうそうそう、
それ言い方すごい重要か、でも受け取る側はできれば批判的態度、
うん、
この感情的にどうかっていうことと事実としてどうかっていうのはまあ分けた方がいい、うん、その方があなたの態度が嫌だ、でもお皿洗いますになるはず、
う
ん、
そうやな、
うん、だけどあなたの態度が嫌やから私はお皿洗いませんは、それは間違ってるよ行為としては、うん、だって自分はお皿洗った方がいいと思ってるから、
うん、
だからその感情の部分はそうなんだけど、白旗を上げてもあげるべき時もあると思うから、
うん、
だからそこをまあ混同しない で、うん、でもそれを混同しないっていうのは その大人な態度でしょ、
うんうん、
あの成熟してるわけやんか、
うん、
あの感情に左右されないっていう意味で、だこれはもちろん大人にも必要な能力だし、
うん、
まあ、子どもの頃からそういうのを意識してやっていくといいかなと。でこういう話をすると、その子どもとの対話の時に、あ、この子は今自分の感情とか自分のことを大事にして言ってるんだなって、
うん、
でこっからさ、人のこととかっていうのは視点をまあ取り入れていくから、こう発達していく段階で、うん、だからそこはよく見て、
うん、
あのその人のことを考えても十分いいかなと、安心安全の土台ができて、うん、自分っていうものから少し離れた考え方を持ってもいいかなっていうタイミングが来たら、そういう話をしてもいいと思うよね、
うん、
うんうん、こう、うん、相手がどう考えてるかなは非常に難しいんで、まあ、そういう言い方じゃないと思う、ね、言い方じゃないと思うけど、うん、そうそうとか、あとはその例えばゴミのこととかね、あとハッピーセットのおもちゃをどうするかとか、うん、ハッピーセット頼んだ方がいいかとかっていうのは、つい社会の視点が出てくるから、
うん
うん、もうこれ買って全然遊ばへん、捨てる、これどうなんて、うん、でも CM でやってたおもちゃボックス、これ使わなくなったらおもちゃボックスを入れると、あのトレイになるらしい
の、うんうんうん、
だからそれでええやんみたいな、いやそもそもトレイ増やさんでよくないみたいな、
うん、
そういうのはさ別の視点になるから、うん、その時にそういう批判的態度を取った時に、じゃあもうハッピーセットはいいかなって、遊ばへんし、うん、みたいな、じゃあその差額のお金で他のさポケモンカードワンパック買うとかできるかもしれへんよ、
うん、
そういう風にこう見れると、あ欲しい、あれ楽しそう、ハッピーセットなんか CM 見たからうわーみたいな、その感情だけで動くとそういう風には捉えられないんで、
うん、
なんかそういう風にこうもう生活の中で活かせる話かなとは思うよね、
うん、
そうそう、ただその段階が絶対あるから、
うん、
子供たちがまだその幼くて、自分のことを大事にして、うん、自分の感情を大事にして、自分の感情をこう発露して表現した方がいい時期にそれやっちゃうとおかしなことになるから、
うん、そうやな、
そこはしっかり観察、
うん、
よく見てあげないといけないかなというふうに思いますね、
うん
う
ん、
そういう意味ではまあ子供のことはゆっくり見ればいい、まだね小学校1年生と3年生だからゆっくり見ればいいけど、うん、どっちかというとそういうことができる親に、うん、なっておくっていうのは、
うん、
大事かなと、うん、その背中見て育つから、
うん、
まあ、そういう話をちょっとね、
うん、
しておりました、
ね、
はい、
うん、
まあ、批判っていうのは多分考えれば考えるほどに、なんか日本の中にある批判なんてすんなよとか、自分のこと棚にあげてとか、うん、お前できてへんやんみたいな、
うん、
それやったら批判したらあかんって言っている、その意味の批判っていうのはちょっと違うと思うから、質感が、
それは批判っていう言葉の意味が違うってこと、
言葉の意味が違うと思うな、うん、そうそう、とか、うん、言葉の意味が違うんじゃないかな多分ね、
まあ常用で使ってる意味と実際の意味が違うってパターンは多分あるよね。
そう、相手のことを責めるんだったら自分も責任取りなさいよみたいな、なんかニュアンスが含まれてると思う。
まあそれはでも思うよね、単純にね。
そう、でも批判はそうじゃないから、批判は相手を責めるってことは別に含まれへんから、
う
ん
う
ん、
そうね、
だからそこでちょっとうん、違えてるかなと思ってて、だから俺が結構著名な人とかが批判って良くないよねみたいなツイートして、そうだそうだみたいなことをやってるのあるけど、
うん、
俺はめっちゃしょうもないなと思っちゃうから、
しょうもないなって思う、
うん、岡田武史監督とかな、
そうなんや、
批判は良くないみたいな、
はあ、
その日本代表のことを批判してたやつらみたいな、
はあ、自分たちはそのできひんのにってこと、
いや自分たちはできひんのにって批判ってそもそも良くないよねみたいな、応援しようよみたいな、
はあ、
うん、だからそれは俺はもう甚だおかしいなと思っちゃったから、
うん、
いや批判はしていいでしょって思ったから、別に批判やねんからっていう、
うん、
そこに変なこう炎上とかさ、
なんか批判の使い方がそもそも言ってる使い方が違うのかもしれ
へんね、ちょっと違うと思うし、
例えば攻撃は良くない、うん、ないんやったらそれは確かにそうやなかもしれへんし、
うん、でも批判って言葉はちゃんと意味があるから、
うん、
かそこはじゃあ岡田武史監督ぐらいの人はちゃんとしてほしいなって俺は思っちゃったね、それ見た時に、
うんうん、
批判していいやろって全然思ったからね、
うん
うんうん、まあその攻撃するなんて意味だと思うから、岡田さんが言ってたのは、うんうん、だそれは意味だよね、
うん、
自分のこと棚に上げて人を攻撃するっていうのは意味わからんから、
うんうん、
でも批判する時ってこっちの方がいいと思うと、
うん、
この方が社会が良くなるとか、この方が栄えたチームが良くなるとかっていうことやから、
うん
うん、その時は別に棚に上げていいわけよ。
でもさ、その例えばこのチームが良くなるやったら、その意見はもしかして合ってるかもしれないし、間違ってる可能性もあるやん。なんか自分がこう思うでいいってこと？なんかそのさっきのおさらやったらさ、 まあお皿汚れてるのは洗い直した方がいいっていうのは多分ほぼ間違わへんやん。
間違わへんの。
でもサッカーとかで言うとさ、間違う可能性もあるやん。
間違う可能性はあると
思う。だから基本はその自分の中の正しいとかいいことでいいってこと。
自分が自分の中ではなく、うん、自分が考えた末のやな、
うんうん、考えた末であればいいってこと。
自分の外側のものをしっかり取り込んだ上で考えた上で、
うん、
私はこう思う、私はこうした方がいいと思う。ま
あそれを持ってディスカッションになったりする可能性は全然あるってことか。みんながそれだったらそうだねってなる答えを出すっていう意味じゃなくって、そう
で、
うん、
自分のことを棚に上げなくていい理由は何でかっていうと、うん、責任は伴うから。
うんうん、
なんでかっていうとその批判が間違ってる可能性がある、
うん、
その時はすいませんでしたって言うしかないでしょ、
うんうん、間違ってんねん
から。それは批判、うん、それは批判的態度を取る時にすごく重要なこと、うん、自分の間違いはちゃんと自分で認めるってことはすごく重要なことだから、うん、それも含めるとすごく重要な、あのめっちゃ大事な話かなと思ったよね、うんうん、批判的、批判するとか批判的態度っていうのは、うん、そうそうそうそう。だからその人類が技術とか哲学とかそういうのを発展させてきたのは批判的態度があったからでしょ、
うん、
それがなかったら何も良くなっていったりとか何か正しくなったりはしていかへんやんか、
うん
うん、で自分のこと棚にあげるなっていうことで言うと人は何も言えなくなるから、
うん、
そんな真人間おらへんし、
うん、
そのこっちの方がいいっていうアイデアも出てこへんくなっちゃうやん、
うん、
そうだからそれは本当に良くないと思うから、
うん
うん、だからまあただその言う通り攻撃するとか攻めるとかね、
うん
うん、そういうのはあの入れる必要は全くないんで、
うん、
で、あ、確かにそれいいかもね、いいアイデアだね、そっちの方が正しいかもね、で、うん、梨紗子さんが言った通りディスカッションして、
うん、
じゃあ採用しようとか、うん、間違ってたねとかっていう風にするってこと、
うん、そうやな、
それらも含めて全部を含めて批判的態度と言うんじゃないかなという風に僕はまあ理解してるので、
うん、
まあ、もうちょっと批判とかそういう言葉とか、批判って英語でなんていうのかな、そういうものなんか何個かありそうやな、うん、日本語の批判から英語を引っ張ってくると何個かありそう、
うんうん、確かに。
でも英語のそのなんか本来の批判っていう言葉はなんか一個のような気がするのよね、
うんうん、
それがなんかそもそもの言葉の意味かなと思うんで、うん、そういうのもまあ、 調べてみたらいいかなとは思いますけど、ね、
うん、
なんか哲学の本とか読んでくると批判ってそういう風な言葉として使ってるなっていうのを、
うん、
まあ、感じていたから、
うん、
だからそういうのをちょっと持って僕も意識してたりはするんで普段から、
うん、
そうそう、それでも感情的になってたりはするんだけどね、
うんうん、そうね、
はい、
うん、
まあ、そんな感じです、
うん、
はい、ということで、まあ、今日はこれで応援しましょうか、
はい、終わりましょう、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。